シリーサイラン、皆さんお元気ですか？いよいよ夏本番といった暑さになってきました。
時折吹く心地よい風にソアミの愛を感じる季節でもあります。
はい、今月はグループウルニマの月ということで、ある意味ソアミに最も近い存在といえますサイの学生の体験談をお送りしたいと思います。
ソアミはいつも私たちと共にいてくださいますが、そのことがより実感できるのはこういった体験談などを聞いた時ですね。
それでは4月のレディオサイジャパン始めたいと思います。
まずはおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々家庭で職場で社会でいつも愛の実践として霊性修行に励んでもらえることと思います。それではいつものように7月の活動をご案内します。7月18日は偉大なグルーサティア・サイバーバ様に感謝を捧げますグループウルニマ祭が行われ、世界各地で祈りとバジャンを捧げました。7月20日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に神への奉仕として心からの世話を捧げましょう。あと記念祭は7月6日に北九州グループの16周年記念祭が行われ、いつも私たちを導いてくださる津波に心からの感謝を捧げました。次に8月の活動予定をご案内します。8月20日は沖縄で第8回ドラマフェスティバルが開催されます。8月31日は帯広で北海道合同サーダーキャンプが行われます。あと記念祭ですが、8月24日神戸センター33周年東北グループ7周年の記念祭が行われます。最後に全国サーダンキャンプのご案内をします。前回6月にもお知らせしましたが、9月13日14日の2日間、京都駅より約1時間の京都市野外活動施設花瀬山の家で全国サーダンキャンプを行います。 Your life is my message サイ、愛の実践をテーマに豊かな自然の中で体に集中し、霊性を深める貴重な時間となることでしょう。詳細は7月8月のサイラムニュース、またはホームページをご覧ください。どうぞ多くの皆様のご参加をお待ちしています。以上、7月の活動と8月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
神様、どうか私の愛を受け、その愛が全く消えとなってあなたへ流れるようにしてください。
神様、どうか私の手を取って絶えずあなたの役に立ててください。神様、どうか私の魂を受け、あなたと一つに溶け込ませてください。神様、どうか私の心と思いを受け、あなたと調和させてください。神様、どうか私のすべてを受け、あなたの役に立つ道具にしてください。
Radio Sai Japan。それでは早速プログラムの方を始めたいと思います。偉大なるグル、サティア・サイのまな弟子ともいえるサイの学生さんの体験談です。彼女はサイの学校の職員としても働いておられたようです。
この日は2時間のワークショップの後、貴重なスワミとの思い出を語ってくださいました。
スワミはいつも私たちと共にいてくださいます。
Offering my humble salutations at the lotus feet of Bhagwan.
Bhagwan の蓮華の名刺に心からお祈りを捧げます。
I would like to start again with a small anecdote which I read.
まあ、私が読んだ一つの、お話から始めたいと思うんですけども。
I think this happens to all of us because we are all children in the eyes of God.
まあ、これは私たち一人一人のに起きることだと思います。というのは私たち全てが神の子だ、神の目から見ればですね、私たち全てが神の子だからです。
The child whispered to God, God, please speak to me.
子供がですね、神様に、どうか神様は私に話しかけてくださいというふうにささやきました。
The lark, the little beautiful bird lark sang out.
で、ひばりがですね、泣きました。
The child did not hear.
しかし子供はそれを聞こえませんでした。
So the child yelled, God, please speak to me.
で、子供がもう一度言いました。神様、私に話しかけてください。
And so the thunder rolled across the sky.
空に雷が鳴り響きました。
But the child failed to listen.
でも子供はそれを聞くことができなかったんですね。
The child looked around and said, God, let me see you at least.
でそこで、まあ、子供は周りを見渡してですね、少なくともじゃあ私にあなたの姿を見せてください。
And there, there was the star twinkling in the sky.
そこに、まあ、空にですね、星が、瞬いておりました。
The child did not notice.
でも神様はそれに、子供はそれに気がつかなかったんですね。
The child shouted, God, show me a miracle.
で子供が叫びました。神様、何か奇跡を見せてください。
God created life.
神様がですね、命を生み出しました。
The child did not realize.
でも子供はそれに気がつきませんでした。
And finally the child said, God, please touch me. Let me feel you.
で最後に子供がですね、どうか私に触れてください。私にあなたをこう感じさせてください。
God came down and touched the child.
で神様が降りてきてですね、子供に触れました。
But the child pushed the butterfly away.
でも、まあ、子供はですね、蝶々を追い払ってしまったんですね。
We have God's blessings in our life every day, every moment.
私たちはその毎日、毎瞬毎瞬その神の祝福を受けているわけです。
It is just that we fail to realize it and understand it.
でも私たちはそれを神の祝福だと気がつかずに、それを理解できずにいます。
The reason I'm sitting here and sharing my experiences with you.
私がここに座ってですね、皆さんとその経験を分かち合って、
If I have to give credit, I give it to my late grandfather.
でもいろんなその私がですね、その一番こうなんていうか感謝を捧げたいのはその私の おじいさんでありまして
and my mother.
あと私の母親ですね。
It was in the 1950s and 60s in a little town in the east of India called Jamshedpur.
Jamshedpur というそのインドの西の方にある町におります。1950年代の50年後半から60年にかけてのことです。
My grandfather fell in love with this beautiful god.
で私のそのおじいさんはですね、この美しい神様に、恋したんですね。
And for him, Sathya Sai Baba was a friend.
で彼にとってはサッテサイババは友達でした。
When he visited Puttaparthi, there were no buses or trains or flights for that matter.
まあその頃はですね、そのバスも自動車も、まあ、飛行機もなかったわけですね。
プタパルティに行くために。He would travel by foot and by bullock cart to reach Puttaparthi.
で、プタパルティに着くには、足で歩いたりするから牛車に乗ったりして行かなければいけませんでした。
And one incident which he kept repeating to all of us.Saying that Swami was omnipresent.
で、まあ、ある人がそのスワミは偏在だということをずっと言い続けていたんですが。
When my grandfather was in Jamshedpur, he loved helping people.
私のおじいさんがジャムシェッドプールにいた頃はね、人のお手伝いすることを本当に好きなおじいさんでした。
And so much to the extent that if there was a dead body which was not being taken care by anyone, he would go forward and give a shoulder to it.
で、まあ、例えば死体が死んだ人がですね、誰からもその面倒見られずにそこに転がっていると、まあ、そのおじいさんが行って、まあ、死体をですね、運んで、その。
For him, helping humanity came first and rest everything else was next.
運ぶというような人でありまして、まず、おじいさんにとってはその人々が最初にいつも人々のためというのが頭にありまして、で、あったおじいさんでしたね。
And once when he went to Puttaparthi, it so happened that somebody passed away.
でまあ、そのみんなでプッタパルティに行ったときにです、ね、誰かがプッタパルティで亡くなられたんですね。
And he went ahead to give a shoulder and carry the body to the banks of Chitravati.
で、まあ、おじいさんがその、まあ、肩で担いでその死体を運んでプッタパルティチトラバティ側に運んでいきました。
But a thought came to his mind.
その時にですね、ある思いが心に よぎったんです。
He said, God, I come to heaven and even here I have to do this.
で、その時にですね、天国に来たのに、ここでも私はこれをやらなくちゃいけないんですかっていう思いが よこぎったんですね。
So evening when it was the old mandir in those times.
まあその頃は今のプラシャ、昔のマンディルの時代でした。
No lines, nothing. Swami used to just walk in amongst people.
まあ、前もってこうラインに並ぶこともなくて、ただもうスワミが人々の間を歩いてい
って。
で、まあ、スワミがおじいさんの前に来られて、まあ、いつものようにこう軽い調子で。
And he pats him on his shoulder and says,
で、おじいさんの肩を叩いてですね。
Sir, what, Sadashiva, if you come to heaven and you are denied the privilege?
で、おサダシバ、お前はこの天国に来て、その特権を否定されたのかと。まあ、要するに、天国に来てもそういうことをしなければならなかったのかというふうにおっしゃったんですね。
You think you have no work in heaven?
で、天国であなたはもう仕事がないと思うのかと聞いたんですね。
I mean, my grandfather was shocked. It was just a thought, a tiny thought which came to his mind.
で、まあ、その言葉を聞いてとてもショックを受けました。そのおじいさんはそのさっきの思いはですね、本当にちらっと心をかすめただけの思いだったからですね。
But God knew about it.
でもそれを神様は知っていたという。
A little later, as he said,God is noticing all of us. He knows what is happening in each of our lives.
まあ、先ほどの中谷さんがおっしゃいましたけども、神様はですね、私たちすべてのすべてに何が起きているかということをすべて本当にご存知です。
And the seeds of relationship which my grandfather had with Bhagwan has probably made me closer to Swami today.
その、まあ、おじいさんとそれからスワミとの間の関係があったのでですね、私はスワミとより近づくことができたと思います。
The seeds which my grandfather laid, I am bearing the fruits of it today.
まあおじいさんがその蒔いた種が私がその実としてですね、ここに育っているって感じがします。
So when we plant a seed, good or bad, the effects are far-reaching.
で私たちがそのいいものであれ悪いものであれこう種をまくとその結果は非常に遠く広くまで及びます。
And then my father's family never knew anything about Swami.
私のお父さんの家族はですね、ババのことに関して何も知らなかったんですが。
It was my mother who got Swami into our lives.
私たちの こう生活にスワミを引き入れたのは私のお母さんでした。
And as a child, Swami's picture used to be there at home, and he was the only god that was introduced to me.
でも私の家にはそのババの写真がありまして、で小さい頃からその神様として私あのこの人は神様、これが神様だよって言って私に示されたのはそのババしかいなかったんですね。
And a very old picture of Bhagwan Baba with his hand on his hip and little hanky dropping out.
でまああの腰に手を当てて小さなハンカチをこう持ってるとそういう写真でありまして。
And my mother would always say, "Swami has got everything in that hand. Ask and you shall have it."
でお母さんがいつもですね、そのスワミはそのすべてをあの手の中に持っていらっしゃるんで、何でもあのあなたスワミにねお願いすればそれいただけるよっていうふうに教えてくださったんです。
And I've been in various places in India, in the east and south and north.
私はあのインドのあらゆるところにいまして、東とか西とか、北、東とか南とか北とかいろんなところに住みました。
And Swami has never forgotten me.
でまあそこで本当どこに行ってもそのスワミが私は決してスワミは私のことを忘れることはありませんでした。
He has made his presence so much in my life that at times I may tend to forget. I admit it. I don't have the least for, I mean, a flaw that I'm accepting this fact, but yes, I have tend to forget him at times, but he has never forgotten me.
まあ、あのスワミがいつも私の人生の中にいらっしゃることはよくあの感じていたんですが、まあ、私はやっぱりスワミを忘れることがあったということをあの確かに認めざるを得ませんけれども、でもスワミは私のことを一度も忘れませんでしたと。
My father passed away in the year 96 on the holy day of Vijayadashmi.
ビジャダシャミというあの聖なる日にですね、1996年に私のお父さんが亡くなったんですが、
multitudes of crowds that afternoon in the mandir, in the Prashanti mandir.
だからそのビジャダシャミの日はもう本当にたくさんの人がそのマンディールにいたんですね、その午後に。
Bhagwan comes, gives me namaskar.
でバガバンがあのスワミが私のところに来られまして、ナマスカールをいただいて、
He says, "Don't worry, I'm there to take care of you."
で心配しなくていいと、私がお前のことを面倒見るよっていうふうにおっしゃったんですね。
And those words keep ringing in my ears every time.
でそのババのその言葉は本当にあの私の耳にですね、いつもこう鳴り響いていますと。
I feel fortunate to have been Bhagwan's student in Swami's school.
で、まあ、スワミの学校であの生徒としての時間を過ごすことができたことを非常に、
Student of Swami's college at Anantapur.
それからまたあのババの大学にも行くことができましたと非常にこう幸運に思っております。
To be a patient in Swami's super speciality hospital.
それからまたスワミのスーパースペシャリティホスピタルの患者にもなることができまして。
And finally to work in Swami's school.
で最後にはまあスワミの学校でまたお仕事をいただきまして、そこで働くことができて。
Those were all experiences which gave me a better understanding of life.
まあそういう体験を通じて私は人生をよりよく理解することができるようになりました。
And Swami makes it a point to make all of us feel special in our own ways.
まあ私たちはですね、あの、まあ、スワミが私たち一人一人がですね、なんか特別な存在であるようにこう感じるようにいろんなことをやっぱりスワミが仕向けてくださいました。
Whether you go as a group or you go as an individual, he recognizes you.
あの個人でスワミのところに行こうが、あるいはグループで行こうが、スワミがあなたがそこに来ることをあの知っていらっしゃる、でそれに気がつくんですね。
I had finished my BA, that is teacher's training program.
私はその教師になるあの教育を受けてそれを終了してですね。
And my father never lived to see that moment.
まあお父さんはその私が先生になる時まで生きてはいなかったんですけれども。
I was doing it by correspondence because Swami had already asked me to join school.
スワミが私にその学校で教えるようにっていうふうに言われましたので、で学校で教えながらその通信教育でその教育課程を修了したんです。
And it was about three months after that I finished my training that I got my certificate.
でまあその訓練が終わって教育が終わって3ヶ月ぐらいしてその資格証が届いたんですけれども。
The certificate came to school and I wanted to go home to give it to my mother.
でその資格証は学校に届きましたので、まあ、自分はそれを持ってお母さんのところにそれを届けたかったんです、ね。
My mother stays at Puttaparthi.
あ、お母さんはそのプタパルティに住んでいらっしゃいます。
So on the way and it was evening time, I finished my school and I wanted to, we thought we will have darshan and then go home.
で、まあ、あの学校での授業が終わってですね、それからダルシャンを受けてからあの家に帰ろうと思ってたんです。
And besides Swami's mandir, the left side, We had place for primary school teachers. We would sit there for darshan.
あのマンディールの左側の方にあの小学校の先生方が座ってそこでダルシャンを受ける場所がありますけれども。
And with the certificate in my hand, I just sat amongst all teachers.
私はその資格証を持って教員資格証を持って他の先生方と一緒にそこに座りました。
No intention, no thoughts in my mind.
何もその時本当に何も考えてなかったんですね。
Except the wish that my father would have been alive to see it.
でお父さんが生きてそれを見ることができたらよかったのになってそれだけ思ってたってことね。
Swami came for darshan.
Swami がダルシャンに来られまして。
He took people for interview.
で、インタビューに人々を呼ばれて。
But he did not go inside the interview room.
でもインタビュールームに Swami は入らなかったんですね。
He came outside to where we were all sitting.
で、まあ、先生方が座ってらっしゃるところに Swami が来られて。
He just asked us to sit in lines.
でこう線を作って座れというふうにスワミがおっしゃって
And give us padnamaskar.
でみんなに先生方にパダナマスカルをくださいました。
I mean, there was no reason. Generally, if sevadals are going or if there's a particular group, Swami comes out to give namaskar. But there was whatsoever no reason for Swami to do that.
まあ普通はセバダルが任務を終えたり終えていく前にですね、みんなこう並んでセバダルパダナマスカルをいただいたりしますけども、その時は何もそのパダナマスカルをいただくという理由がなかったんですね、それを。
I had the certificate in my hand.
私はその資格証を手に持っていて。
I took namaskar and Swami looked at me and looked at the certificate.
で、パダナマスカルをいただいて、で、スワミはその時に私のその資格証をご覧になって。
It was as though asking, what is it all about? I know what's happening in your mind.
で、まあ、あなた何を思ってるか知ってるよって、そういう感じで見てらっしゃったって
私。I lifted it, he blessed it.
私はそれをあげてですね、スワミがそれを祝福してくださいました。
One special moment.
非常に特別な一瞬、瞬間です。
Then in 97, I got married.
で、1997年に私は結婚しまして。
In the afternoon, my husband's family was sitting on the gents' side and I was on the ladies' side.
でそのある日の午後ですね、まあ、ご主人は男性側に座っていて、私は女性側に座っていて。
Swami had received my invitation and all that. Everything was done. I had taken his blessings.
まあ、招待状、結婚式の招待状をみんなに配っていて、で私はその Swami の祝福を受けたわけなんですけども。
Swami came, he gave me namaskar. He went to the gents side. He gave namaskar to my husband, his father, and his grandfather. All the three generations were together.
でもう私の方に来てパダナマスカルくださいまして祝福してくださいまして、でそれから男性の方に行って、で私の主人とそれから主人のお父さんと主人のおじいさんも祝福してくださいました。3代の方々がそこにいたんですね。
He goes straight to the interview room after that.
それから後にまっすぐインタビュールームに行かれまして、
He came out with a cover.
でカバーを持って出てこられて、
And heCalled me from there, signaling me to come.
でそこから愛知されてバラティさんに
来いって。So I was wondering whether it was me or someone else.
愛知されたんですが、で、自分のことを呼んでらっしゃるのか、他の人が呼んでらっしゃるのかちょっと分からなかったんですが。
And then Shauri auntie said Swami was calling me.
でそのセバダルの女性の責任者シャオリさんがスワミがあなた呼んでるよっていうふうにおっしゃったんです
ね。The entire crowd looking as to who's being called and what's happening.
まあ、みんなはですね、誰が呼ばれてるのか、今何が起きてるのかって、思ってました。
He called me to the edge of the mandir.
で、スワミはその私をマンディールの端のところまで呼ばれて。
And he handed me the cover saying, this is for you.
で、カバーを、カバー、what is cover?
Cover, there was a sari in that.
サリが入ってるカバーっていうか、
それを。There was a silk sari in that.
金のサリを持ってこられて、それを私にくださったんです。
And Swami can really put you through Maya, as Adam said some time back.
まあ先ほどちょっと話がありましたけども、スワミは本当に人をですね、いろんなマヤの中に本当に入れることができます。
That was the ultimate blessing anybody could have asked for.
まあそれはですね、そうやってスワミからサリをいただくことはもう人が望むことのできる最高の祝福だと思うんですけども。
When as I was taking Padmaskar, Swami whispers.
で私がその時にパダナマスカルをいただいている時にスワミがささやかれました。
I hope you like the color.
その色が好きだといいけどねっておっしゃったんですね、スワ
ミが。 I didn't know what to say. I mean, how do you react to a sentence like that from God?
まあ神様はそんなこと言われてどういうふうに反応したらいいか分かりません。
I just had tears and I just looked up and I said, God, what more could I want?
まあ、私はそのスワミを見てです、まあ、あの涙を溜めて見て
forget about the sari, forget about everything. He made me feel special among so many thousands and millions who were there.
で本当にたくさんの 人がいて、でその中で一人だけ読んであのサリーをいただいてですね、あのもう本当にもう自分が特別なあの存在だというふうに感じさせていただいて、とってもありがたいので、そのサリーとかそのサリーの色とかも本当にどうでもいいと思ったんですね。
When we all look backI mean, if you slowly reflect today, there would have been definitely a moment when Bhagwan would have made you and me special.
あの振り返ってみるとですね、一人一人やっぱり一人一人がですね、本当に自分は特別な存在だっていうふうに感じさせてくださった瞬間があったはずです。
People next to you or your relatives or your friends, nobody would know.
だからあなたのそばにいる人とか、あなたの 親戚とか、誰も他の人は知らないそういう瞬間があったはずです。
That happens only between you and God.
それはあなたとその神様のとの間だけに起きることなんですね。
And that moment lives on forever.
そういう瞬間はですね、いつまでもその生き続けます。
And I remember when Swami was relating this story about anger.
まあ、あの怒りに関してスワミがお話になったあのお話をちょっと今思い出したんですが、
I believe there was a boy who was very short-tempered and would get angry very easily.
まあ、あるところにとってもあの短気でですね、すぐにあの怒る男性がいたということです。
So his father gave him a bag of nails.
まあ、でお父さんがその彼にこう釘の入った袋をあげて、
and he said, look, there's a fence outside. Every time you get angry, go hit one nail in the fence.
です、まあ、外にあの兵があるの であなた怒りを覚えるため たびにですね、その兵に行って釘を打ち込みなさいというふうにおっしゃった。
So every time this boy would get angry, he would go hit one nail in the fence, drive one nail in the fence.
で、その、まあ、その少年はですね、あの本当にこう怒りを覚えるたびに行って釘あの兵に釘を打ち込んだんですね。
The first day there were 37 nails.
最初の日はその釘が37本ありましたと。
And over the days and weeks, the boy realized that it was easy to control his anger than to go and drive nails.
で、まあ、そういうことを続けているうちにですね、あの釘を打ち込むよりも自分のその怒りをコントロールした方があのたやすいことだということに気がつくようになりました。
So he told his father, "Father, I'm fine. I'm calm. I'm not short-tempered anymore."
まあ、少年がお父さんに、お父さんも僕は大丈夫ですって、もうあの短気なとこはなくなりました。もうあの気持ちが落ち着きましたというふうに言
った。So his father was very happy. He said, "Next, you go and pull out all the nails from the fence."
で、まあ、お父さんがですね、あの満足されまして、で子供にですね、じゃ あの釘を全部抜きなさいとおっしゃったんです。
The son pulled out all the nails and the father was very happy.
で、まあ、息子がその釘を全部抜いて、お父さんはとても喜んだんですが、
Then the father said, "You've done a good job."
でお父さんがですね、あのいい仕事したねっていうふうに言ったんですね。
He said, "Look at the fence now."
今ちょっとあの壁を見てごらんと。
The fence looks the same.
で壁は全く前と同じに見えます。
But it will never be the same again. They've got holes.
まあ前と同じに見えたんですが、あの前と違うのはそのたくさん穴が開いているんですね。
They leave scars.
そこにあの傷が残りますし。
Which are difficult to cover, which are difficult to erase.
その傷はそれをこう塞ぐことは非常に難しいですね。
So this anger is something I think which keeps troubling all of us time and again.
怒りというものは私たちにこう悩ます、あの多くの人を悩ます問題だと思うんですけど。
When our expectations are not met.
自分たちの期待がこう答えられなかった時とか。
When small desires not fulfilled.
小さなあの、願望が叶えられなかったりとか。
Then let's remember the story of the fence and the holes which Swami has told us.
でそのそういう時はですね、その、壁と穴のことを思い出してくださいって、まあ、それはスワミのが話してくださったお話ですね。
And I think we are for a very short time in this world.
私たちはこの世界に本当にあの短い時間しか住んでいないんですね。
I think if we spread happiness, that'll be more worth our lives.
で私たちがもしその幸せをこう周りに広げたら、それは私たち生きる甲斐があるというものだと思います。
With all tensions and worries and troubles.
まああの心配とか緊張とかですね、あの怒りとかそういうものを広げる、あの周りに撒き散らすよりも幸せを撒き散らすとか全然いいと思います。
It's the cheer and smiles and little moments of happiness that we share make us feel worthy of living.
まあ、私たちがその微笑みとかその喜びとかをそれを分かち合うことによってですね、なんか生きる生きがいが感じられるようになると思います。
I'm reminded of this story which actually happened.
まあ、これ実際に本当に起きたことなんですが、今ちょっとまた思い出したんで今。
After the war, these two soldiers were admitted into the hospital.
ある戦争があって、戦争の後にあの2人の兵士がですね、病院に入りました。
Both were seriously sick and unable to move.
2人ともあの非常に重病にかかっていて動くことができなかったんです。
And their beds were placed next to each other.
で隣同士にそのベッドがあったんですね。
One was next to the wall and the other was beside him.
で、まあ、一人がその壁の隣のベッドで、そのもう一人はそのベッドの隣にいたんです。
Though they could not move, but they could talk to each other.
二人はその動くことはできませんけども、お互いに話すことはできました。
So over a period of time, both began to talk and get friendly.
まあ時間が経つうちに、まあ、少しずつお互いに話すようになって、まあ、あの仲良くなりました。
And the man next to the wall.Would describe the beauty of the nature to this man who was next to him, to his right.
で、まあその壁のそばにいた人がですね、あのいろいろと自然の美しさをいろいろとこう説明して隣の人に説明話しておりました。
But because of the illness, they couldn't talk for long. But there was a particular time in the day when he could relate what was happening outside.
あ、そうか、壁っていうのはその外側が見えるんですね。で、まあその外で何が起きてるかっていうことをですね、あの。隣の人に話していて、
whether it was sunny or raining or the trees, the birds, the butterflies.
まあ、あの雨が降ってるとか晴れてるとか木が茂ってるとかですね、鳥とか蝶々とかそういう話をしたんですね。
And one day there was complete silence.
で、ある日ですね、あの全くそういう言葉が聞こえない全くの静かなあの日がありました。
This man kept waiting for a long time that his friend would start speaking, but there was no sound at all.
で、その壁の隣のもう一人のその男の人の壁際の男の隣の人がその壁際の人がその話し始めるのを待ってたんですけども。
So when the nurse came, he asked her, "What happened? Where is the man next? Where's my friend? I don't hear him today."
で、まあ看護婦が来た時にですね、隣の人どうしたんですかってあの。彼の言葉を今日聞きたかったんだけど、まだ聞くことができないけど、どうしたんですかって聞いたんですね。
So the nurse said that that man passed away this morning.
まあ、看護婦さんがおっしゃったんですけども、その、まあ、その男の人は今朝亡くなりましたよっていうことですね。
So this man said, why don't you shift me to the bed next so that I can see the world outside every day that my friend used to describe the beauty of the world to me. Probably I could see it then if I'm on his bed.
で、まあ、その壁のだから壁際の人の隣の人がですね、で私をその壁際に移してください、そしたら動かしてくださいって、そしたら私が、まあ、隣の人がいつも私にこう話してくれてたね、あの美しいこう自然、周りの外の世界が見えるだろうから移してくださいっていうふうに言われたんですね。
The nurse was surprised.
で、まあ、看護婦は驚きました。
She said, "What are you talking about?"
あなたは何を言ってるのと。
There's just a wall. There's no window. There is no door.
そこはそれはあの壁がそこにあるだけで、あの窓もね、窓も扉もありませんよって言った。
The man knew that he was not going to live for a long time.
その壁際の人はですね、自分が長生きはしないことをよく知っていて。
So in the little moments or the days that was left.
ですからまああの残りの短い時間に。
And he knew that this man could not see anything.
で隣の人がですね、あの何も見えないことが分かっていたので、
So he decided to give him the little happiness that he could from his end.
だから、まあ、その隣の人を少しでもこう喜ばせてあげようというふうに考えたんですね。
So in our own little ways, if we can make differences and spread a little joy and happiness.
ですから私たちまあ一人一人がですね、あの何かそういう形で喜びとか幸せをこう広げることができたら、
Our lives, we will feel worthy of our lives.
私たちがその自分たちが生きた甲斐があったなというふうに感じるはずだと思
います。Nobody need judge us.
まあ他の人から私たちはあの判定を下される必要がないし。
And we are no one to judge anyone.
また私たち自身も他の人たちにこうジャッジする判定を下す人ことができるわけではありません。
And that's what self-esteem is all about.
それが自尊心、自分を大切にする気持ちということのなんて大事なポイントだと思います。
And the very fact that there are so many of us sharing our thoughts and feeling happy about everything.
まあ、ここにお互いにそういう何ていうか自分たちが思っていることを分かち合って、でここにこう加わることをとても楽しく喜んでらっしゃる方がこんなにたくさんいるという事実は、
And praying that this happiness always remains with all of us.
まあそのこういうこのような幸せがですね、いつもいつも私たちと共にあることを祈っています。
There's a lovely song in Hindi which explains how God's grace is on us.
まあ神様が私たちにどんなにその恩寵をくださっているかということを表す一つのヒンディの歌があります。
The meaning of it which goes that your grace on me is such.
その意味、その言葉はですね、神様あなたの恩寵は、あなたが私にくださる恩寵は、
On a hot burning day,
とても暑い日に、
You get the shade of a tree.
木の陰に休むことができました。
You feel that's the most peaceful thing in the world.
そうすると、もうそれが、とてもこの世でもこれほど平安なことはないというふうに感じます。
That's how God's grace is on us.
それが神様が私たちに、くださる恩寵です。
I will just sing that one line and conclude my talk.
で、まあその歌をですね、一行だけ歌って、この今日のお話の終わりとします。
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम साई राम
ここで一曲バジャンをお聴きいただきます。
サイサイサティアサイです。お聴きください。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
2004年のグループウルニマのご講話から愛と帰依についての御言葉です。愛は特定の場所や住居に限定されるものではなく、普遍的です。ですから、そのような愛を培いなさい。この普遍的な愛は、いくらお金を払っても買うことができません。それは、強烈な愛に満ち溢れたハートによって、初めて手に入れることができるものです。したがって、人はそのような純粋で私心のない愛を培わなければなりません。そのような純粋な愛を培うための手段が、バクティ、帰依です。バクティは、どこか遠く離れた場所にあるものではありません。プレーマ、愛こそが、バクティ、帰依です。愛のない帰依、ディボーションは、深い海、ディープオーシャンのようなものです。ただただ、塩辛い海水に満たされています。ところが、愛のこもった帰依は、甘い水のようなものです。愛は、甘露のように感じられます。愛は、至福そのものです。愛には素晴らしい感覚が伴いますが、理解を超えています。ですから、この甘露のような、甘美で至福に満ちた、理解を超えた愛を、皆さんは決して手放してはなりません。愛の化身である皆さん、バクティに関する空虚な主張をやめて、プレーマ、愛を到達すべき目標としなさい。このサーダナ、霊性修行以上に偉大なものはありません。純粋で私心のない愛ほどに、皆さんを容易に下脱に導くものはありません。ムクティ、下脱。バクティ、帰依。ラクティ、執着。アヌラクティ、神に対する執着。神への愛。という四つの言葉があります。しかし、これらすべてのものの底には愛が流れています。このグルプールニマーという吉祥の日に、私は皆さんに、最も貴重な贈り物である神の愛を授けます。これは皆さんに対する私からの最も貴重な贈り物です。愛がなければ私が皆さんにそれ以外のどんな贈り物を与えても何の役にも立ちません。私の愛は純粋で神聖でこの上なく貴重なものです。皆さんも
そのような愛を培いなさい。愛のこもったハートで私に話しかけなさい。愛に満ちたハートで私に祈りなさい。何であれ、愛のこもったハートで祈ることに対しては、私はすぐに反応します。皆さんが愛を込めて、サイと呼べば、私はすぐに、はいと答えます。愛がなければ、どれほどたくさん祈っても、私を動かすことはできません。もしあなたが愛を込めて私を呼べば、私はどこにいても直ちに反応します。愛よりも偉大なものはありません。ですから、神のダルシャンを受けて神を経験したいと思うのであれば、愛を込めて神に祈りなさい。皆さんがどれほどの富や美徳を持っていても、それは愛の性質とは比べ物になりません。プレーマという言葉に内在する甘美さは、それ以外のどこを探しても見つけることができません。愛を培い、実践すればするほど、皆さんの性質はますます甘美なものになるでしょう。ですから、愛を培って、それを皆さんに備わる最大の性質としなさい。森の中や空の上、都会の中、村の中、山の頂上、あるいは深い海の中、たとえあなたがどこにいても、愛こそはあなたにとって唯一の避難所です。愛は特定の場所や住居に限定されるものではなく、普遍的です。ですから、そのような愛を培いなさい。この普遍的な愛はいくらお金を払っても買うことができません。それは強烈な愛に満ち溢れたハートによって初めて手に入れることができるものです。したがって人はそのような純粋で私心のない愛を培わなければなりません。そのような純粋な愛を培うための手段がバクティ、キエです。バクティはどこか遠く離れた場所にあるものではありません。プレーマ、愛こそがバクティ、キエです。愛のないキエ、ディボーションは深い海、ディープオーシャンのようなものです。ただただ塩辛い海水に満たされています。ところが、愛のこもったキエは甘い水のようなものです。愛は甘露のように感じられます。愛は至福そのものです。愛には素晴らしい感覚が伴いますが、理解を超えています。ですから、この甘露のような甘美で至福に満ちた理解を超えた愛を皆さんは決して手放してはなりません。愛の化身である皆さん、バクティに関する空虚な主張をやめて、プレーマ、愛を到達すべき目標としなさい。このサーダナ、霊性修行以上に偉大なものはありません。純粋で私心のない愛ほどに、皆さんを容易に下脱に導くものはありません。ムクティ、下脱、バクティ、キエ、ラクティ、執着、アヌラクティ、神に対する執着、神への愛、 という4つの言葉があります。しかしこれらすべてのものの底には愛が流れています。このグルプールニマという吉祥の日に、私は皆さんに最も貴重な贈り物である神の愛を授けます。これは皆さんに対する私からの最も貴重な贈り物です。愛がなければ私が皆さんにそれ以外のどんな贈り物を与えても何の役にも立ちません。私の愛は純粋で神聖でこの上なく貴重なものです。皆さんもそのような愛を培いなさい。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
すべてが神の愛に満ちです。お聴きください。
すべてが神の愛に満ち、
すべてが神の愛に満ち、
すべてが
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。